コムゾーコンフィデンシャル。
だからさ、あの間違ったんならもうさ諦めないですよ。違ったってもう分かってる。
コムゾーの内緒、秘密、内緒話、
秘密の話ね、
うん。
まあタイトルとは裏腹に、秘密でも何でもない公開されているブログを読むという、
読むだけだよね。
本日ですけども、うん、まあ今回金融編ね、コンフィデンシャル、
うん、いろんなのがあるんだこれ。金融について語るために作ったはずだったんだけど、
違うのは、まあ、内緒話だからね。
内緒話
ですね、
うんうん。
ちょうどじゃ あちょっと古いですけど、去年の7月だから、コロナ前ですね、
うん、
コロナ前じゃ意味ねえか、うん、まあいいか、大西さんの話が聞けりゃいいって感じですかね、皆さん、
う
ん、
そうだね、
うん、
じゃあまあこんな人だっていう のも含めて、じゃあご紹介しますのは、
うん、
去年の7月2日に、どこですか、新宿かなんかで行われた、あ、うん、新宿駅西口で行われた街頭演説の中から、
うん、はい、
大西さんのお話をちょっとご紹介してみましょう、
はい。
大西さん、街頭演説でこう述べていた、うん、ようやく米国から MMT 現代貨幣理論というのが出てきたの。それはようやくこの仕組みを分かった連中が政府の借金を垂れ流し続けて、お金を作り続けていくしかないってようやく言い出したの。
ここで出したの、結論です、うん、
そうです、 MMT ですね、現代が、うん、そうそうそう、とにかく政府が、あ、思い出した思い出した、あの借金理論みたいなのやったじゃないですか、
誰が
最初に、昨日
経済が1万円を
1万円のあれ、ね、そうそうそう、だからそれはあれだったんだ、とにかく政府が借金しまくんないとお金は増えていかないっていう話だったんだ、
うん
うん、
だから政府の借金が、あの国民の借金とかみたいになってるけど、あれは国民の借金じゃなくて政府の借金なんだと、
うん、
俺らの借金じゃない、政府の借金なんだよっていうのがまず根本にあって、うん、政府の借金なんかいくらでも含まろうが、あれ膨らもうが何も問題ないみたいな、
うん、
いう理論だから、もうその、うん、借金して、いっぱいお金作って、うん、みんなに配っても何も問題ないんですよってい う,、うん、いう話でしたね、おそらく、
うんうんうん、借金っていうのは政府は誰からする、どっから、国から、他の国からする、
いやいや自分で作るんですよ、政府が、
あ、自分でとにかく作っちゃう、
そうそうそうそうそうそう、うん、っていう、だ、他に、まあちょっとやめておきましょう詳しいことは、
うん、
で、まあ、それが MMT であると。で続けて大西氏は、うん、もう天動説が今地動説に変わっている、うん、要するに今までの財政金融の考え方がいかに間違っていたかということに世界が気づき始める、今がその時なんですと、
なるほど、
おっしゃってますね、うんうん、大転換であると、
うん、
それで、大西先生さんの街頭演説始まります、
うん、皆さん、始まってなかったの今の何
今ちょっと
前説
の人、前説の盛り上げ、
前説の人ね、
盛り上げです、うん、皆さんこんばんは、令和新選組の大西恒樹です、うん、今回山本さんにお声掛けいただきまして、自分の役柄基本的に一つだと思っています。基本的に僕は何をずっと言ってきたかというと、今の金融制度がいかにおかしいかということを言ってきたんですよ。結局皆さんも分かっていると思うんですけど、我々が直面しているたくさんの問題、先ほどの環境の問題も、格差、貧困、病気、それから戦争、全部その中心にはお金があるということを皆さん知ってるんですよ。そこに何かがおかしいと違和感をずっと感じている。僕は JP モルガンでずっと金融の仕事をしていました。だから今の金融戦闘がいかにおかしいかというと、本当に目の前で見てきましたたと、うん、始まってますね。
まだ何も入ってきてない情報が大事な。始まっています、
始まっています
、すごい、イントロは鳴り出したかもね。
で
歌には言ってないね。
今俺がすげえ速さで選別してますから。これだから、あのコロナ前だから、まずはその、消費税廃止とか奨学金はもうチャラにして最低賃金1500円とか、まあ、とにかくこのお金のかかることをやろうという財源について、だ今一緒だよね、コロナも財源がないっていう話ですから。でこういったいろんなお金がかかる政策が出ると、必ず何か言い出すやつがいるっていうのは、財源がないって言い出すんですよと。 て、この国は財源がないと言いながらも、
なんか肩をかき始めたけど、なんだ、なんか欲しい情報が全く出てこないの
まあ結局、まあオリンピックの翌年から、まあとにかく赤字国債、建設国債で、まあとにかくずっと借金でお金を作り続けて使ってるんです、この国は。借金でお金を作るって何？そう思うでしょ。お金って実は借金で作っているんです。僕はそこがおかしいとずっと言い続けていて、何を言ってるのかというと、政府が借金でお金を作れるんだったら、財源の問題ってそもそもどこにあるのと。極端な話をすると、税金をゼロにして全部政府の借金で賄おうと思えばできます。これできちゃうんですよ。なぜかというと、ずっとやり続けているからです。さあどうでしょう、ここまで皆さん
休むな、休むの
待って、これちょっと衝撃、
休むなって言うな
衝撃ですか、大丈夫ですか、
政府がとにかくお金をどんどんどんどん発行すれば、大丈夫だよ。
そうですね、
いいじゃん、それはその金は政府の借金だから、国民の金で、借金じゃないんだしっていうことでしょ。吸っちゃえばいいじゃんと、
証明が、さっき言った話にもつながるんですけど、まあ、データのグラフなんですが、
来たね、グラフ。
まず日本中のお金についてね、1980年、ゆうひくん6歳、俺ら5歳4歳の時は、200兆円しかなかったんですよ、お金って日本中に。で今いくらだと思います、どんぐらいあると思いますか、日本中のお金。
だってさっき900兆円のなんとかつってたよね、その数。
お、まあ言ってねえけど近いな。
2017年は900兆円とかつってね。
言ってないけど近いね。
言ってたじゃん。
あ、940兆ね。そう、大体だから今1000兆超えてるらしいです。日本中のお金が。
数年で超えたと。
まあ30年ぐらいね、40年ぐらいね、40年の間に。1000兆円に増えて、まあ、5倍になってると、だけどさっきのほら初任給はほぼ変わってないと、っていう話なんですね。でお金はこれだけ増えている、でお金はどうやって作っているのかとか詳しい説明はしませんが、まあ、ここはしてほしいんですけど、今のお金って実は、あ、日銀が発行してるんじゃなくて借金で作ってると。だから日銀が発行してないから、要はその本当に物がないと、貨幣紙幣じゃなくて借金で作ってると。銀行にお金を貸すためにお金が生まれるという仕組みで作っていて、それに利息がつくので、何が起きるかというと、お金、今あるお金と借金がずっと両方増え続ける、そういう仕組みです。そうしないと回らない仕組みであると。だけどお金と借金を増やし続けられるかというと、そんな話はないですよね。ないですよね。人口が1億3000万人しかいないのに、銀行がずっとお金と借金を増やし続けられるなんて、誰がそんなに、あ、借りてくれるんだって話です。で気になるよね、ここね。だけどこのグラフを見ると一目瞭然であると。
そのグラフが見えない
から、さっき見えないからね、
その見えないグラフが何なの。
でこのグラフはですね、5本ぐらいの基軸と、お金の量と借金と、あと、日銀の貸し出し残高、で、まあ中を抜きまして、じゃあ誰が誰が借金をしてお金を作り続けてきたか、ここですよね、気になるのはね。その、はい、借金をつけて誰が借金をしてきたのか、これは日本政府のやっぱ国債の残高なんです。要はやっぱり日本政府の借金であると。でその政府の借金でお金を作るって何か聞きたくなりますよね。これをご説明しますよ。 例えば、うん、俺が政府だとします、うん、大橋慶三が、うん、あんまりなりたくないけどね、うん、日本の一般会計の日本の一般会計の税収は大体年間50兆円です、うん、ですから50兆円の税金を、ゆうひくん産むリスナーの皆さんから集めます、うんうん、ということは皆さん、うん、皆さんの現金持ってるね、うん、預貯金は、まあ、最初は50兆円減りますよね、うん、全員のが、うん、税金でこう取られるんですから、うん、はいはいはい、皆さんの個人の、現金預貯金は50兆円減ります、うん、でその後、うん、もし政府が、うん、俺が、うん、50兆円分の、まあ、予算を組んだとするじゃないですか1年の、うんうんうん、そうするとこの政府の使った50兆円っていうのは、まあ、公務員の給料だとか、うん、政府の需要の支出か、まあ、うん、とにかく、まあ、民間に行くわけです、うん、全体を個人個人じゃなくて、
うん、なんとなく、
うん、全体で考えると全体から50兆円もらったものは全体に50兆円返す、うんうん、でも例えば70兆円の予算を組むとするじゃないですか政府が、うん、そうすると50兆しかもらって税金でもらってないんだから20兆円足んないですよね、うん、でそのどうするかというとその20兆円を、うん、政府俺が国債を発行して、うん、それを国債を銀行に買わせます、うん、国債20兆円、うん、そうすると銀行が20兆円分の国債を買いますよね、うん、だから、銀行が20兆円買い取ってその分20兆円政府がもらうと、うんうん、まあ借金だからね国債で、うんうん、でその20兆円どうするかというと俺の個人的なお金政府の個人的なお金になるんじゃなくて、うん、みんなに、じゃあその20兆円がどこから来てるかっていうと、あ、ごめんごめん近かった、その20兆円を政府がもらえるんだけど、うん、その20兆円は何かっていうとこれは銀行が買ってるんだから銀行の皆さんの預金なわけです、うんうん、そうだよね、銀行だってみんなの預金でこう買ったり貸したりするわけですから、うんうんうん、だけど、うん、例えばウムが銀行に預けててその銀行が国債買った、うん、だからってウムの預金取られないじゃん、うん、あ、すみません、あなたの預金使って買っちゃったんでちょっと取り上げますとかならないじゃん、1円も減らないじゃないですか、だからみんなの金は減ってないのに、うん、政府に20兆円が増えると、うん、そういう仕組みなんです、うん、
なるほど、うん、
でな、それなんでかっていうと、そうで皆さんの預金が差し引き20兆円分増えたことになると、うん、ん？ついてきてる？
いや、システムは分かるよ、うん、
差し引き20、まあ結局あれですね、減るはずだったものが減らないっていうのも一応利益として考えるっていう、まあ、考え方ですかね、うん、本来減るはずだったものが減らずに済んだってことは本来1000円取られるはずだったものが1000円取られなかったっていうのは俺の1000円分の利益であると、うん、そういう考え方がまあ民法でもあるんですけど多分そういうことでしょうねこれね、うん、で要するに政府が20兆円借金する、うん、20兆円、みんなが増える、はい、ということでこう並行してお互いが伸びていくと、だから政府の借金が、
ね、
900兆になれば、はいはいはい、うん、現実に皆さんの、現金預貯金も900兆になると、うんうん、で例えば今は、うん、政府の借金が900兆円で皆さんの現金預貯金が1000兆円あると、うん、で、900兆円の政府の借金を皆さんがしている1000兆円の預金から政府が返しちゃうとすると、うん、お金がなくなっちゃうんですと、うんうん、だから返すわけにいかないと、うんうんうんうん、だから、政府の借金を税金で返すっていうのは嘘なんだと、うん、もうでっかい嘘なんです、うん、そんなことしたらだってお金というものがなくなっちゃうから、うんうんうん、というなかなかダイナミックな話ですけどね。どうですか、僕はちょっと読むのに夢中でってとこもあったんですけど、どうでしたか。
いやそうなんだと思いましたね。
だから消費税が政府の借金を賄うために税金を上げなきゃいけないんだ、消費税を上げなきゃいけないんだとか、それから何するにも財源がないっていうのも全部嘘っぱちなんだと。
なるほどね、はいはいはい、それはその理屈で言うとそうですよね。
だ本当にそれを税金上げてとか本気でやったら、もう今の金融システムが崩壊してしまうと。
もうこのタイミングでその嘘に騙されずに、
そうそうそう、
あげるっていうのは嘘なんだから、そんなこと信じちゃいかんよってことが言いたかった、ね、言いたいわけですよね、選挙で例えば言うならね。 その
人ね、そしたら興奮した聴衆の一人が、麻生変われ麻生太郎って叫んだそうです
え、書いてあるの、書いてあるの、それブログに
かっこ書きでだからこれは、そういうこういう理論が分かってない人たちがこの国をずっと動かしてきたと。これもうとんでもないことですよと。免許のない人がバスにみんなを乗せて F1 レースを走ってるようなもんです。もうとにかくとんでもないと、というね、
はい、じゃああれですか、明日は行政書士ですか
すごいね、経済ね。
ああもう疲れましたね、ね、まあでもこういう、そうですね、はい、あると、
今日もあるぞと、
そういうことですね。はい、コムゾーコンフィデンシャル。